民事訴訟法第10問2022年8月23日火曜日問題。 X は Y の運転する自動車にはねられ右の足首と手首の骨折などの怪我をし1ヶ月にわたる治療を余儀なくされた。そこで X はその治療費、逸失利益及び慰謝料として合計200万円の損害賠償を求める訴え以下前訴というを提起したところ、裁判所は X の主張をすべて認め全部任意判決をした。この判決が確定して半年が経過した頃、 X はこの事故により左の股関節に予想外の障害が新たに発生し歩行困難になったと主張して Y を被告として再度訴えを提起し、改めて500万円の損害賠償を請求した。以下本件訴訟という。前訴確定判決の規範力に関わらず本件請求が任用されるためにはどのような考え方があり得るか、複数の考え方を挙げてその論点を論じなさい。中央大学法科大学院平成25年度。回答。第1、訴訟物を異にするという考え方。まず、損害品目ごとに訴訟物を関連すべきであるとして、前訴と後訴とで訴訟物が異なるとの見解があり得る。訴訟物が異なる場合には、先決関係、矛盾関係に当たらない限り、前訴の規範力は後訴には及ばないからである。114条1項。しかし、実態法上の請求権を識別基準とし、1個の実態法上の請求権ごとに1個の訴訟物と見る旧訴訟物理論に立ったとしても、権威事実及び非侵害利益が共通していれば、一つの人損という枠内で一つの実態法上の請求権が発生すると考えられるから、実態法上の法的根拠は同一であると返すべきであり、損害品目ごとに訴訟物を分断することはできない。また、損害品目ごとに訴訟物を関連すると、品目の流用が不可能となり裁判所の信証を害する恐れがある。したがって、この見解は取りにくい。第2、期待可能性がない場合は規範力が厳縮されるとする考え方。次に、後発損害の主張について期待可能性がなく規範力を及ぼす実質的根拠に欠けるため、後遺症部分については規範力が生じないとの見解が考えられる。しかし、この見解に立つと、前訴で主張することに期待可能性がなかったという主張があれば、裁判所はその都度期待可能性の有無を審理せざるを得なくなり、規範力の確実性、機械的運用性が減じられることになる。よって、この見解にも難がある。第3、基準時5の新自由とする考え方。次に、後発損害は規範力の基準時5の自由に過ぎず、自的限界が及ばないとする見解が考えられる。すなわち、後発損害については、基準時以前に提出できなかった自由とし、誤訴での後発損害の賠償請求を認めるとするものである。しかし、後発損害が前訴判決の基準事前に客観的に具体化した場合、請求が認められなくなる結論を導きかねず不当である。また、未権限の後遺症を含め、損害は不法行為時に全額が発生していると見るほかなく、規範力の自的限界は及ぶと考えるのが自然である。したがってこの見解にも難がある。第4、一部請求として構成する考え方。縦1、最後に一部請求の問題として処理する見解があり得る。後発損害も当初の不法行為を原因として発生したものである。また、数量的に過分な債権に一部請求が認められることから、後発損害の賠償請求も一部請求の問題として考えるべきであるとする。縦に一部請求は前訴において一部請求であることの明示がある場合のみ、訴訟物の分割を認めるべきである。訴訟物の分割が認められた場合には、その部分についての規範力が認められることになる。114条1項。そして、原告は後発訴訟について賠償請求しようにも請求できなかったものである。請求を認めないとすれば、権利保護を全うすることはできない。またこの場合は、訴権の乱用を招く恐れもない。したがって、前訴においては残部請求をすることが期待できず、当事者もその点を審判ないし、規範力による確定の対象としていなかったことが明らかであるような場合は、明示があったものと同視してよい。よって、このような場合は、残部請求が前訴確定判決の規範力に抵触するものではないとするのである。縦さん、ただし、この見解上記、第1ないし第3の難点を克服してはいるものの、明示は犠牲に過ぎないという点で難点があることは否定できない。以上。